ダにいらっしゃいではないですよね。今の時期ね、このポッドキャストのタイトルがすごく少し悲しく思える、世界の緊迫した状況です。カナダにはこれが落ち着いてからいらっしゃい、今は来れませんね。大沢まちこです。カナダバンクーバー郊外の自宅からお届けしております。特にこの春以降、カナダの留学を考えてた皆さん、そして今現在もカナダに留まる特に高校留学生の皆さん、ことは非常に緊迫しています。日本のニュースを見る限り、カナダの留学に関して、あるいは他の英語圏についても、そこまで緊迫したニュースは流れてないことに危機感を持っています。コラムを通じて毎日発表されるカナダ政府の重大な情報を、カナダの重大な情報を発信しています。で、それに応えてたくさんのお問い合わせをご相談をいただくんですが、いわゆる留学を斡旋している嘘つきエージェントたち、それから学校が企画した短期のプログラム、学校自体の、危機感も全くなく管理できてない、生徒を助け出すことすら考えていないことに愕然としています。で、今日のこのポッドキャストでは、今現在カナダは3月15日日曜日午後6時過ぎです。明日月曜日にカナダ政府から重要な発表があるそうです。トルドー首相がこう言ってました。We are not taking anything off the table. どういう選択肢もありえますと。何がおそらく発動されるかというと、発表されるかというと、国境を制限する、カナダ政府の趣旨であろうかなと思います。国境を完全に閉鎖するのか、あるいは非常に厳しい制限を設けるのか、あるいはカナダから外に、あるいは外からカナダに戻ってくるフライトを制限するのか、そのあたりのことに今メディアをはじめとして私も注目しています。カナダ政府は昨日、国外に住むカナダ人、国外に滞在するカナダ人に対して大至急カナダに帰国すること、カナダ国外で留学中のカナダ人も含む、Flight Options、民間航空会社が運航している間に早く帰ってきなさいと。それで帰ってこない場合はカナダ政府は責任持ちませんよと。飛行機を飛ばして助けに行くことはありません。今はもう本当1時間ごとに国際線の便数が減っています。その中でだんだんオプションが少なくなる中、1日でも早く帰国するように強い口調で促しました。それを受けて今日のカナダの空港は帰国するカナダ人で大混雑しています。で、なかなかフライトも予約できない人が立て継ぎ、帰国できなく、滞在中の国に、缶詰状態になって困っているカナダ人のニュースも多く報道されていました。振り返って考えてみると、日本から来てカナダに来ている留学生、大学生にもなると自分のことは責任持てるし、なんとか切り抜けられるかもしれない。若いですし、で大学も面倒見てくれますし、ただ親元から離れてカナダに来ている未成年の高校留学生、いまだにカナダに留まっている生徒がいることに非常に恐怖を感じます。なんでこれが起こった瞬間親は呼び戻さなかったんだろうと。日本のエージェントが出している情報も、カナダに入国する外国人は14日間の自主隔離を促されてます、でも強制じゃないんですよってカナダの国を何と思ってるんだ、強制じゃないからしなくていいんですか。でもしコロナに感染してて、それをカナダに振りまきに来るわけですか。そういうことを奨励するようなとんでもないエージェントのデマもインターネットのサイトにはたくさん見られます。それと学校のプログラムで来てる高校留学生まだいるんですね。例えば3月の終わりに帰ることになってます。あるいは4月の、2週間、4月2週間経った時に帰ることになってるので、学校からの連絡を待ってます。どうしたらいいでしょう。どうしたらいいでしょうじゃなくて、なんで学校は早く連れて帰らないんですか。今こういうとんでもない状況なのに。そのこと自体も非常に驚きと恐怖を感じます。カナダ政府はこういう発表をしています。今カナダの、今現在のカナダのコロナ感染者は300人以上です。留学生が多く集まるオンタリオ州146名、 BC 州73名、アルバータ州も56名に広がりました。オタワではすでにコミュニティによる感染、そのコミュニティ内でどんどん広がっていることが観察されています。それを受けての明日の政府の重大発表です。Our window to flatten the curve of the epidemic is narrowing. だからカーブがぐーっと感染者が上がっていく。これをフラットにしないと、もう医療機関がパンクします。重症者を救えなくなるんですね。だからそのためには今、この数字でまだ抑えられている間にカナダは行動しないといけない。で、トルドー首相は Decisions based on best science。もう最高のプロフェッショナルズのサイエンスに基づいた分析によってカナダ政府は行動しています。で、そのために今、ソーシャルディスタンシング、人とは関わらないこと、外に出たら2メートル以上間を空けること、どこにも出ていかないこと、もう必要な買い物だけ、あとは家にいること、それから娯楽を目的とした海外旅行はしないこと、カナダ国内の旅行もどうしても必要な時以外は控えることという強い声明を出しています。カナダのいろんな観光地はほとんど閉まってます。で、カナダのいろんな州ではバーとかジムとか図書館、それから映画館、そういう人の集まるところはすべて閉鎖しました。そして留学生の皆さんに一番関係ある学校、特に高校留学生の皆さん、アルバータ州はずっと悩んだ挙句、ついに学校閉鎖を明日から決めました。もうカナダ中のたくさんの州はすでに学校を閉鎖しています。ちょうど春休みの時期ですので、春休みにプラス2週間とかという、とりあえず今暫定的な期間を決めてますが、アルバータ政府はもっと強い措置を取っています。学校を閉める場合、そこからの感染を防ぐためには、今学年末までそこまで続けることが予測されています。そうしないと効き目がないと。じゃあ留学生の皆さん、どこに行くんですか？学校もない、守ってくれる親もいない。カナダ政府はカナダの国民のために今必死です。自主的に親元を離れて未成年なのにカナダにやってきた高校留学生の権利はこの国にはありません。その中でなぜ未だにとどまってるのか、そのあたりがとても私には理解できなくて、毎日毎日いろんなことの発信を続けています。2つです。大きい要点は、まず1つは、カナダの国から出れなくなりますよ。まだカナダにとどまってる未成年の留学生の皆さん、フライトの便数も今どんどん減ってますよ。エアキャナダは随分価格を釣り上げていると今日もメディアで、非難されていました。そういうことも起こります。それからギリギリのタイミングでやっと帰国した高校留学生の話によると、もう飛行機の中もガラガラだったらしいです。ものすごく緊張した顔をして帰っていきました。で、帰れなくなる。それから今度は親が心配でもカナダに来れなくなります。今のところは今日までは自主隔離14日間ですが、それも守らなくていいですよなんてエージェントの言葉は信じないこと、もう犯罪行為に近いですから、とんでもないと思います。じゃあ残された選択肢は、日本の親元に帰ること。今が一番もうタイミング、もうこれ明日の発表が出てからでは実は遅いかもしれない、そういう危機感を持っています。それから頑張って居座っても学校は休校になります。例えば学校が休校になったら単位はどうしますか？この後の学期はどうしますか？まだどこのスクールボードも詳しくそれは発表していません。どこの州政府も決めかねています。どうなるか分かりません。試験も中止になる可能性があります。グレード12の最終試験が必要な人のみやる可能性があるとアルバータ州政府はさっき言ってました。日本の留学生は授業を毎日受けて先生のアドバイス聞くだけでも、聞きながらも四苦八苦してるのに、オンラインで単位が取れて、しかも最終試験に合格して良い成績を上げて大学に行ける生徒はおそらく 5% にも満たないと思います。今カナダの留学生事情の統計をずっとデータを取ってるんですが、そのデータを元にすると 5% という数字が出てきます。普通に勉強して合格して卒業していい成績を取る生徒が 5% なんですよ、日本から来てる留学生の中で。それがオンラインになった瞬間、 もっともっと下がることは考えられますという今非常に緊迫したカナダの状況。今日もちょっと出かけたんです。買い物がありまして、怖かったですね。咳をしながら口も覆わずにそのまま歩き回ってるおばあさん、インド系の人でした。それからやはりインド系の100円ショップに並んでるお兄さん、ずっと咳してましたけど追いませんでした。そしてあるレジのお兄さん、鼻水をぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅやりながら客に接していました。そしてまあ、カナダの人はなるべくそのディスタンシング、人と人との間は普通かなり距離を取ります。それはそのまま守ってますが、やはりスーパーマーケットに必死で買い物に来てる人たちはかなり近い距離で並びます。いやー、これはもうカナダしばらく外に出れないなと感じた体験でした。今はどの国の政府も自国民を守ることで必死。カナダ政府も日本から自分の意思で未成年で親元を離れてきた高校留学生を守る責任もなければ余裕もありません。今は安全な親元で自分の国に帰ること、一日でも早く、もうすでにタイミング上1時間でも早く手配をして帰ってください。安全にご両親の胸の中に飛び込めるようカナダから祈っています。早く行動してください。ご相談も受け付けてます。そして将来またカナダにいらっしゃい。大変な時期ですけど一緒に頑張りましょう。